それでは御言葉に戻ります。いろいろな思いをの中に、このエゼキエルの47章、主が全てのものを生かしてくださるというこの思想が私にとって、私たちにとって必要なことであると感じた次第であります。ここは人が何かをして活動するということではなくして、主が御霊を持って全てのものを生かしてくださるというその自由なお働きの姿が述べられています。私たちが一生懸命にプランをしたり頭をひねって活動したりするのではなくして、主が働いてくださる、私たちになすべきことがあるとするならば、消極的には主のお働きをとどめないこと、小さな不服従、不信仰、愛のない言葉や言動、御霊を憂いしめるような言葉を慎むことであり、また積極的にはその自由な主の御霊の働きを信じて果敢に進むことではないかと思わせられることであります。この47章、司会者が読んでいただきました不思議な川、これは福音の恵みが世に及ぼす影響の大きさを示す絵であるとある仲介者は語っています。で、この川についての思い巡らしの前に、エゼキエルという人物と時代を概略を復習してみたいと思います。エゼキエルというのは紀元前6世紀バビロンという強大な国によって中東の全ての国々が支配され、あるいは包み込まれてしまった。そして小さな国であったユダもバビロンによって滅ぼされ、捕囚という、イスラエルにとっては一番つらい歴史の出来事を経験した、その真っ最中の予言であります。で、エゼキエルのこの長い予言48章までありますけれども、大きく分けて2つの部分に分けることができると思います。一つは審判の予言であります。エゼキエル自身はこの何回かにわたって捕囚がなされましたけど、その第2回目、紀元前597年にバビロンに連れて行かれました。その入植地で彼は予言活動を始めるのですけれども、最初連れて行かれたところのイスラエルの人たちは、やがては私たちも戻されるだろう、そのエルサレムはまだ陥落しておりませんでした、神の都だから不滅だというような、この淡い希望を持っていました。エゼキエルは人々がそういう淡い希望を持っているときは反対に、ダメだ、神様はこの町を徹底的に滅ぼしなさるという予言をいたしました。それが大まかに言うと1章から32章まで。ところがこのエルサレムが陥落をして完全に滅びてしまって、人々がもう絶望のどん底に落ちてしまった、これは586年です。その出来事が起きましてから、エゼキエルは反対の方向の予言をいたします。人々が絶望に暮れている時に希望がある、主は私たちを霊的に、また実際に民族としても回復をなさるという予言を、33章から48章まで、これが回復の予言であります。特に40章からは、回復の時の、エルサレムの神殿の設計図が書かれています。まあ、毎日毎日聖書の場所を決めて1章、3章ずつとか4章ずつとか読んでいらっしゃる方は、一番しんどいところです。しんどいって分かりますね。読んでいて何のこう、なんていうか、恵まれない場所、 なんでこんなところ書いてあるんだろうというほど細かいことが書いてあって、神殿の幕が何キュビと、それから柱が何キュビと、高さが何キュビと、たくさん細かいことが書いてあって、全然意味がなさそうに見えるところです。ちょっと40章見てみましょう。40章ですね。はい、その一節を見ていただきましょうか。3、はい。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その年10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。で、これは年代的に言いますと572年です。エゼキエルが一番最初に連れて行かれた年から数えて25年目。エルサレムが陥落してから14年目。その時に与えられた神殿復興の設計図の幻です。これを一つ一つ丁寧に復元していきますと、巨大な神殿が建てられることになります。歴史の中でこんなに大きな神殿は建てられたことはありません。つまりこれは実際に現実的にどこかの時代に建てられたというのではなくして、エゼキエルが幻の中に示された、これがこういう形の神殿が建てられるよといういわゆる幻の神殿なんですね。それがずっと細かく細かく書かれておりまして、その最後に47章が来るわけです。で、その神殿から水が流れてくる。その水が不思議な水だということであります。47章に戻ります。はい、それでは一節をご一緒にお読みください。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れていっていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右下から流れていたということで、まあポタポタポタっと小さな流れがあったというのであります。ところが3節以下を見るとその水がどんどんと傘が増しております。その人は手に計り縄を持って東へ出て行き、1000キュビと、だいたい400メートルぐらいです。計り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。足首、まだまだちょろちょろという感じです。ところが4節、また400メートル測ると、膝に達した。さらに400メートル測ると、水は腰に達した。そしてまた400メートル測ると、今度は泳ぐほどの川になっていた。水かさがどんどんと増してくるという不思議な川です。私は毎日目黒川を散歩しておりますけれども、大体私の散歩する距離は800メートルぐらいです。つまり2000キュビと、それを行ったり来たりしてるわけですけど、ほとんど水かさは変わりません。ずっとそこの方に張り付いております。ただ最近変化はカモがやってきたことです。いつもですと11月の終わりか12月に来るんです。今年は遅いなと思って、カモンカモンっていう感じで待っていたんですが、昨日行きましたらカモがやってまいりまして、あ、遅いな、今年は暖冬だからカモも少し遅かったのかななんて思いながら目黒川の散歩を楽しんでおりますが、あ、水かさがこんなに400メートル測るごとにぐぐぐっと増すっていうことはありえません。ですからこれは非常に奇跡的な不思議な現象として書かれております。つまりこれは神の恵みが計りがたいほど増えていくということの真理を表しているところの川です。でさらに7節以下を見ると、この水が全てのものを生かしていくということが語られています。はい、7節を見ていただきましょう。6、7と言いましょうか。3、はい。彼は私に人の子よ、 あなたはこれを見たかと言って私を川の岸に沿って連れ帰った。帰ってきてみると川の両岸に非常に多くの木があったと書いてあります。そして8節を見ると、8節も読みください。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むとそこの水は良くなる。アラバと書いてあります。アラバというのは特定の場所ではなくて、これはアラノということですから一般的な呼称です。これがアラブの語源になったとも言われています。つまりヨルダン渓谷、これを総称してアラバと呼んでおります。でちょっと地図があると思いますが見ていただきましょうか。ここにヨルダン川があって、その南のところに死海という湖があります。この死海というのは全世界で地球上で一番低い地域の場所です。海抜マイナス300メートル、海抜ですからね、海からさらに300メートル下がったところにあります。で、ここから始まっているところのこう地球の裂け目、これリフトっていうんですけれども、リフトバレー、大きな地溝帯と呼ばれるものがずっとここから始まりまして、エチオピアの方、そしてケニア、マラウイというところまでアフリカをずっと縦断しています。毎年1センチぐらいずつ広がっているそうです。ですから150万年経つとここが海になる。つまり私は生きていないんで心配はしてませんけども、ともかくあと150万年経つとここは海になるほど毎年少しずつ広がっている地球の裂け目と呼ばれるところです。そのどん底にあるのが死海です。で、どういう現象があるかと言いますと、ご存知のようにそこには水が流れてきますけれども、そこから出ていくことはないんですね。水が流れるだけ。どうするかというと蒸発をするだけです。蒸発すると何が残るかというと塩が残るわけですから、ここは塩の海とも呼ばれますし、生物が育ちませんから死海、死の海とも呼ばれています。そこに向かって、この水が流れ込んでいく。そしてそこにいる死の世界を生かすところの現象が起きるよというのが、このエゼキエルが見た幻であります。そして面白いことには10節、エンゲディからエンエグライムまで網を引く場所となる。エンゲディというのは、もう一度地図を見てください。死海の西側のちょうど真ん中辺にエンゲディという場所がありますね。ここは私のちょうど今日は通読の聖書の箇所でダビデの逃亡の記事が私の場所、今日の場所だったんですけれども、彼がここの洞穴で隠れている時にサウル王様が訪れてきて、そしてちょっと講談で申し訳ないんですけど用足しをしたっていうんですね。用足しをした時にその彼の洞穴に入ってきて、そして彼がの従者たちが、あれがサウル王様だ、あれをやっちまえ、そしたらもうあなた の頭痛はなくなるだろうと言った時に、ダビデは神が油を注いだもの、どんなに悪い王様であっても私が剣を持って彼を撃つことはできないだろう。で、彼は何をしたかっていうと、ご存知ですか、衣の切れっ端をですね、着物の切れっ端をちょっと切って、そしてそのまんま彼が用足しを終わって出て行った時に、サウル王様、あなたのこの切れっ端は何だかよく見てください、あなたが着ているところの着物の端っこじゃありませんか、私はあなたを殺そうと思えば殺すことができたんですけれども、私はそれをとどめられました。その時にサウル王様はどうしたんでしょうか、 そうかと言ってですね、かかってくることはしないで、ダビデ悪かったと言って声を上げて泣いたって言うんですが、どうもこの人もわからない人ですね。それで声を上げて泣いたから悔い改めたかと思うと、また追いかけてくるというような、大変こう分裂気味なこの王様でございます。それちょっとまた関係ないんですけども、エンゲディっていうところから不思議にこう結びついたもんですから、ちょっとお話してしまいました。そのエンゲディ、その視界の西側の非常に荒れ果てた洞窟がたくさんあるような場所、そこからエンエグライム、これはちょっと地理学者によっても特定されないんですけれども、おそらく視界の北の方にある町であっただろうと言われます。つまりその視界のエンゲディからエンエグライムまでが漁師が網を打つ場所になる。今までは魚なんて一匹もいないような場所、そこに魚が数多く種類も多くなる、大海のようにと書いてあります。大海って何でしょうか。大海というのは地中海のことです。地中海にはたくさんの魚がいる、そのくらいの種類の魚が生息するようになる。これがこのエゼキエルが見た幻であります。でこの幻の意味は、恵みに満たされ、御霊に満たされたところのキリスト者たちが行くところ、行くところにおいて他の人を生かし、他の人を癒し、身を実らせる祝福の器となるという、この予言であります。人々を励ます、恵む役割をする。神様は人々を励ます、励まし手としてキリスト者たちを作っておられます。私たちが行くところ行くところ、みんな寒くなってしまったり、あるいは凍りついてしまったり、人々が緊張してしまうような存在ではなくて、あの人が来ると太陽のように空気があったかくなると言われたら素敵だと思いませんか。私はある方について、あの人は太陽のような人だという表現をしたのを聞きまして、ああいいな、それはノンクリスチャンの人から、太陽のような人だ。もちろん私たちがいつもニコニコして輝いていることはできないかもしれませんけれども、そのような存在でありたいなと思います。そのような存在として私がいろいろ思い出すんですけれども、一人私たちの同僚の宣教師のジーン・セーガーという老婦人のシングルの宣教師の方がいらっしゃいました。とっても明るい方です。もういつもいるだけで、声がこの周りが明るくなるという感じ。一度私たちの家族5人家族と、そのセーガーさんとスバルの四陸道に乗りまして、テヌエクという病院にクリスマスのために参りました。雨季の真っ最中です。ですから道はドロドロ、少し行くと詰まり、周りの人たちに押してもらい、また少し行くと詰まり、また押してもらうと、大変苦労に苦労を重ねながら、四輪駆動でもそんなに苦労する。で私たちはなんかこう顔が引きつってしまいましてね、大変だな、私たちは生きて到着できるんだろうかってな気持ちになった時に、一緒にいたそのジーン・セーガーさん、もう春風帯刀、そういう感じです。もういつでも賛美して喜んで、そして1センチ進むとプレイザロードプレイザロードって叫ぶんですよね。もちろん彼女はアメリカ人ですから1センチとは言えませんで、1インチプレイザロード1インチプレイザロードってね、もう人の苦労なんか全然気にしないで、もう主を賛美してらっしゃる。私たちはどれだけ彼女の存在で励まされたかなと思い出すたびに、神様は良い証人を私たちに備えてくださったなと思い出すことであります。私たちも行く場所行く場所、社会のただ中で、会社で、あるいは 学校で家庭で、あの人がいると空気が暗くなるのではなくして、あの人がいると明るくなるねと言われるような存在でありたいと願います。さらに12節を見ると、それは豊かな結実をもたらしたと書かれています。お読みください。12、川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、耐えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる、と書いてあります。これは恵まれた器たちが行くところにおいて結実が与えられるということの象徴であります。しかもそれは時々ではなくて継続的に毎月実る、もう努力した結果ではなくして、自然に植物が生えて実を結んでいくという現象、これは本当に素晴らしいことだと思います。私たちは伝道ということを一生懸命に強調し、励み、努力したいと願っていますけれども、その伝道というのは竹槍を持って鉢巻きを締めて頑張るぞと言って成果を上げるようなものではないと私は思います。恵まれた器が社会のあちらこちらに存在し、その恵みが再生産することが恵みである、伝道であると思います。神様がこのような恵まれた器をあちらこちらに置いて、そうああいう人になってみたいもんだというふうにして、人々が魅力を感じ吸い寄せられるようにして、伝道は広がっていくのではないかなと思うことでございます。このような素晴らしい成長結実を期待したいものだと思います。なぜこのようなことが可能なのでしょうか。それが12節の短い言葉の中にあります。その水が聖女から流れ出ているからである。清い場所から流れている、神の御業というのは清さからスタートするのであります。もし源泉が汚れておりましたならば、このような活力とこのような豊かな恵みは期待することができません。聖女から流れている、清いところ、清められた場所からスタートしている。しかも聖女というのは贖いをなす場所です。生贄が捧げられ、そして神の前に、人々の罪が贖われる場所、これが聖女です。私たちが贖いということが基礎になっておりますときに、それは多くの人たちの恵みとなります。贖いとは何でしょうか。それは私たちが本当にもともとは生来の性格としては汚れたもの、罪深いものだという徹底的な自覚です。そしてキリストが私たちのために十字架にかかって全く救いを成し遂げてくださった、そのことが私たちの罪を全く清め、許し、変えてくださるところの秘訣だということの信仰です。それが聖女です。私たちがこの贖いということを私たちの基礎とするときに、主は御業を成してくださる。私たちの持って生まれた才覚や、あるいは経験やタレントというものではなくして、本当に主が私を贖っていてくださるという徹底したへりくだった自覚、これが私たちのものとならせていただきたいと願うことです。初代総理が、朝ごとに主の前にというデボーションの本を書いておられますけれども、朝の祈りの焦点は、思い巡らしの焦点は こういう書き方をして、どこまでも贖罪、贖いの事実に立脚した魂の営みでなければなりません。私たちは朝ごとに神様が私の魂を贖っていてくださる、贖いの恵みなしに私は神の前に立つことができないものだという深い自覚を持って立ち上がることが必要だと語っておられます。さらにこれは聖霊に満たされることの絵でもあります。新約聖書をちょっと開いていただきたいと思います。ヨハネの福音書7章ヨハネ7の37から39これをご一緒にお読みいただけるでしょうか。これは主イエス様がカリオの末日の時の語られたメッセージの一部分です。37、はい。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。主イエス様はこのような生ける水の川があなた方のうちから流れてくるというお約束をされた。それは具体的にどういうことかというならば御霊が注がれることだ。これはまだ主イエス様の贖いが成就している前ですから、それは保留されていましたけれども、イエス様の十字架の贖いが完成して、そして御霊が注がれる時がやってくる。そしてその時に主イエス様は聖書が言っている通りにと書いてありますね。これは旧約聖書のことです。旧約聖書のどこに書いてあるでしょうか。いくつかこれを示唆する場所がありますけれども、そのうちの代表的なものがエゼキエルの47章です。聖書が言っている通りに、あのエゼキエルが見た幻の川、それは実は聖霊の満たしということによって実現するんだよ。それは私の贖いが完成した後に起きるんだと主イエス様は語られました。私たちはクリスチャンであると呼ばれる人たちは御霊をいただいています。そうでなければクリスチャンということはできませんけれども、御霊はいただいていますけれども満たされていない場合というのがあり得ると、第一コリントの中に書いてあります。パウロはコリントのクリスチャンたちに、あなた方は御霊をいただいている、御霊によって生まれ変わりを経験している、御霊の感化を受けている、しかし半分は肉に属するものとして行動している。例えばあなたたちが分派闘争したり、あるいは世の欲に駆られたり、いろんなことにしているのはまだ半分世の中に属しているクリスチャンではありませんかと語っています。ですから御霊の満たしとは半分の影響ではなくして完璧に満たされること、つまり私たちが自分の力、自分の考え、自分の欲、それを第一に考えるのではなくして御霊に全てを明け渡して支配していただいて、そして生きていくこと、それが御霊の満たしであります。教会生活の中でも一生懸命に活動したり奉仕したりしていても、ともすると自分の名誉、地位、あるいはメンツ、いろんなものが入り込んで そして大切な主の奉仕でありますけれども、なんとなく違った影響を与えてしまうということはあり得る。パウロは何度もそのことを警告しています。自己中心がどこかにしっかり根付いておりますと、それがいろんな形で現れてしまいます。その自己中心を主イエス様と共に十字架につけるということによって、私たちが御霊に満たされた生き方をさせていただきたいと思います。四国で活躍をしていらっしゃったメーベル・フランシスという宣教師がありますが、日本にいらっしゃってしばらく後、根も葉もない噂を立てられて大きな試練を受けました。自分が一生懸命それに弁解したい、言い訳をしたいという衝動に駆られました。しかしその祈りの中で自我を十字架につけて、その根も葉もない噂があったとしてもなかったとしても、主の前に転々と生きていくことだということを示されました。彼女はこうお祈りしました。神様、自我を十字架につけたいんですけれども、死ぬ方法が分かりません。教えてください。どうやって死んだらいいんでしょうか。一生懸命お祈りしました。その時に示されたことは、自我が頭をもたげたなら一切これに弁解せず、すぐさま主に持っていくこと、告白することを教えられて実行した。彼女は全く自由を与えられ、その態度を持続し続けたと証の中に記しています。主が私たちを用いて、この聖霊の川のように行くところ行くところにおいて、人々を生かし、そして癒すことができる存在として用いてくださるようにお祈りをしたいと思います。ご一緒にお祈りをいたします。神様、ありがとうございます。あなたご自身が私たちをこのような聖霊の生ける川として用いてくださることを感謝します。あなたにすべてをお委ねします。自らが持っているところの知恵、力、あるいは正しさ、一生懸命さ、それらに頼るのではなくして、あなたご自身に頼って生きていくものとさせてください。そしてこの川が行くところ、もの皆生きるとお約束がありますような、どうぞそのような存在として私たち一人一人を用いてくださるようにお祈りをいたします。感謝し、皆によってお祈りをいたします。アメン。